偶然街角で入ってきた会話シリーズ。あのね、なんだろう、女子高生2人がね、俺のちょうど横にいて、俺バイクに座ってまたアンパン食ってたんだけどそう、会話が偶然耳に入ることってあるじゃない。それがね、今度やってきた数学の先生超かっこよくない？若いし。わかる。ネクタイとかさ、いちいちおしゃれじゃん。わかる。あのレベルならさ、どこ連れてったって恥ずかしくなくない？わかる。二人でいたんだけど、相方の彼女の方さ、わかるしか言わないの。その後の会話も、多分5、6回ぐらい、わかるしか言わなくて、もうおじさんか、俺がおじさんなの？理解できない。もう、ちょっと、エコーちょうだい、例の。あのね、もう実際本当にコミュニケーション取れてるのって感じでしょ。なんかその後もさ、すっげえ腹減った、っていうか昨日何時に寝た、マジさあ、カラオケ行かない、わかる、最近彼氏冷たいのよえ、ウケる、あ、焼肉食いたくね、あ、肉肉、もうだるい、超帰りたい。これさ、二人の会話だって思える？大概ちょっと熱動も入ってると思うんだ、全部聞こえてなかったから。だけどさ、これもう完全にコミュニケーション障害だよね。お前ら本当に会話してたかって俺言いたくなるもんね。うん、宇宙人かよ本当に。もう一方通行にも程があるでしょ？まあさ、俺だってさ、一時は新人類なんて呼ばれたこともありましたよ、昔は。だけどさ、俺も年取ったの？いや、納得いかない。なんか、いや、いい会話聞いたとも思えないし、なんだろう、この、俺だけ文字、なんかこう、もやもやしてるのね。あれ、みんな、今の若い子は、そうなの？ね。あ、もうやっちゃおうかな。オープニングこのまま。番組ではのとこからね。うん。この番組では、この声好きだから俺。うん。この番組では、皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。あ、トーン変えるとすごいな。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ねつごさん。あ！やってない俺タイトルコールしてねえよ、全然。しようしよう、タイトルコール。行くよ。ミュージックゼロチャンネル。トムのおはこんちは版。うわーん。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
サンダーバードってわかる？うん、俺大好きだったの。ざっくり言うと、国際救助隊って呼ばれてる、 なんていうの、最新鋭メカで様々な災害の中で人々の命を救う救助隊の話なんだ。でトレーシー家っていうね、超 大富豪金持ちがいて、道楽で始めた救助隊いやどんな解釈だったかな。ただまあその人の命を救うって決めて、自分の資材をバンバンその素晴らしいメカに使って、もう普通じゃ助からないってものを、人たちを助けるっていうね、番組だったので、それも1967年に、ごめん、1965年だって、ね、65年だってに人形劇なんだよ。さらに人形からミニチュアから全部細かいの作って、糸でつる、まあ俺らが知ってるんだったらなんだっけ、どんこちゃんじゃなくてなんだっけ、恐竜の女の子の NHK であったんだ、ガッコちゃん、そうそうそう、ガッコちゃん、ガッコちゃんのあれ下から棒で動かしてるじゃん、あれの上から吊ってるバージョン、ピノキオとかの人形劇とかも上から糸で吊るでしょ、ああやって動かすやつで、なんつったっけな、スーパーマリオネーションっていう呼び方をするんだけど、それね俺すごい好きだったから、資料集みたいのも買ったので、まあ後からも出てくるんだけど、サンダーバードっていうのが、まあ、国際救助隊のネーミングというか名前で、で1号から5号まであって、でそのトレーシー家の坊ちゃまたちが5人いて、まあ、1人1台スペシャルメカを手に入れるんだけど、で1号が銀色のね、すげえ速いロケットみたいなやつで、まあ、いち早くその現場に行ってどんな事故だって分からせるやつっていうのかな、調べる人、長男で、次男坊が真緑色の、緑の、サンダーバード2号が、なんて言ったらいいのかな、救助メカとかいろんなものを、荷物を積んだりとか運搬できる輸送機で、これがまあ一番人気だったのね、昔も今も。で3号が宇宙ロケット、宇宙に行けるやつで、なんで宇宙に行くかっていうと、ちょっと4号飛ばすけど、5号が宇宙ステーションになってて、まあ世界中の災害を情報として仕入れるっていう仕組みになってて、そこに行き来するのに3号が必要で、まあ、話の中では、まあ、成層圏、大気圏より上の宇宙の事故っていうのも起きるのね。それがさ、1965年でもうなんていうの、衛星軌道上までの世界戦争がもう一度あって、でその世界戦争が終わったからこそ、世界が統一されてるっていう世界観なの、65年にね。これで原子力エネルギーももうその使っちゃいけないエネルギーに分類されてる、サンダーバードの話の世界では。だから65年の60年代のテレビ人形劇がもはやちょっとした今の現代ハリウッド映画の話の基準ぐらいのところまで持ってきてるのね。要は衛星についている使い古しの核ミサイルを撤去する作業中に事故にあって、サンダーバードがその技師たちを助けに行くとか、これちょっとした今の映画でしょ。あれ60年代にそんなことやってたっていうので俺、ね、すごい驚いたの。で2004年に実写版、ハリウッド版が出て、これは映画1本だけ でそれ前までは東北新社だから、ルパン三世とか放映した場所でやってたと思う、最初はね、日本の放送はで、ちゃんと日本人が吹き替えたやつで、で2004年の実写版はね、ビル・パクストンってわかる？あれかな、エイリアン2で軍隊がいっぱいいる中のすっげえ泣き言ばっかり言う軍人が一人いるのね。俺こんなとこ連れてこられちゃったよとか、もうすげえ泣き言ばっかり言って、後でこらってリプリーって主人公とかに叱られて一念発起したけど、エイリアンに食べられてしまうっていうかわいそうな役柄をやってたり、 あとトム・クルーズのあのなんだっけあのオール・ユニード・イズ・キル、あの何回も何回もこうリセットして繰り返す宇宙人と戦うトム・クルーズの映画で、最初にトム・クルーズがその戦争の第一線の現場にぶち込まれる時の小隊の小隊長、うわーって怒る人、あの人が、まあ、ビル・パクストンっていう人で、であとねあれかな、ツイスターっていうね竜巻の映画で主人公主役やりました。結構嫌いな、いや好きな、嫌いじゃない、好きな好きな俳優さんなんだけど、それがのトレーシーの大富豪のお父ちゃんの役やって、残り5人はね新人引っ張ってきたんじゃないかな、全然わかんない。でどちらかというとあのサンダーバードっていうのはイギリス の番組だったので、あのどちらかというとアメリカに転んだ青春グラフィティみたいな形で、脚本もちょっとあの五男坊があの頑張って大人に成長していくみたいなロードムービーになっちゃってて、えこれ国際救助隊なのっていう、そのテレビ番組を知ってる俺だとちょっと寂しげな感じなんだけど、まあ、そういう実写もあったのね。で2015年にリブート版って言って、あのサンダーバードアゴーって言って NHK で放送されたので、その NHK で放送されたやつはあの信じられないこと、今はほらもう 3DCD なんて CG なんて普通でしょ、それとそのスーパーマリオネーションって人形劇足しちゃったのね。だから CG で動きながらっていう人がミニチュアの模型に乗り込むっていう、合体してるの映画、要は本当にミニチュアに火つけてこうロケットとかバーって飛ばすんだけど、その乗り込むところとかは全部 3DCG のあの要はトイストーリーみたいなキャラクターなの人が主人公やってるわけだからね、ちょっとねなんか気持ちが悪いというか、慣れるまでにちょっと時間がかかるっていうのかな、ミニチュアはミニチュアだと分かるようにしてあるんだけど、ただそれが人気だったのかもしれない。あのなんだろう、ゴジラとかさ、特撮ものって言ったら方がいいかな、あの日本だったらウルトラマンとかゴジラとかそういう特撮が好きな人とまあ趣味が一致するのかな、その辺ので、ミニチュアで動かすっていうと海にもなんかね水じゃなくてなんか混ぜるのね、でんぷんだかなんだかを、そうするとちょっとゆらゆらってゆっくりこう粘り気が出るから、本物の海みたいにちっちゃな水槽なのに海っぽくゆらゆら動くとか、なんかそのミニチュアの世界では多分つぶらやプロとかそういうゴジラとかもそうやって作ってるんだろうなと、知らないよ適当に言ってるけれど、そういう類のあのものだったのね。で俺はすごい大好きだったのね、あのメカが、なんて言ったらね、ラジオですごく説明しづらいけれど、サンダーバード2号っていうのはなんだろうな、ジェット機って下後ろの方に向かってこうスピードが出るように三角形になってるじゃない、それが全く逆に向いてるような結構ずんぐりむっくりしてるような形なんだけど、その真ん中が缶詰みたいにね開くので、その開くやつがコンテナって呼ばれてて、でそのコンテナが番号ついてるのね、12345って、で、今日の事故はどこなの、海底だったら何番、海の事故なら何番、土の中潜るなら何番みたいな形で、出撃前にそのなんだトランクスじゃねえやなんだっけ、コンテナを選ぶので、そのコンテナを選ぶシーンからなんだろう、国際救助隊っていうのはボランティア団体だから、俺ここで話そうと思ったんだ、さっきあのフレッシュで話してたんだけど、あの山口県じゃねえや、あの四国で男の子がね見なくなって72時間ぐらい経って、もう2歳の男の子だからダメかなって言ったら、ボランティアの70歳のおじいちゃんが見つけた、すごいね坪さんっていう話を実は収録前にしてたんだけど、その話と同じで、あのそうだ、それで俺サンダーバードの話しようと思ったんだいやここでつながった。そう、国際救助隊はボランティアだから、超金持ちのトレーシー一家があの島買い取ってそこに基地作るんだけど、それも秘密なの、だから誰も知らない、 誰だからどこから来るか分かんない素晴らしい救助隊が人命救助だけして、さっそうと帰っていくと、まさにあの男の子を助けた70のおじいちゃんみたいに、もうただ助けるだけでいなくなってしまうという、まあ、かっこいい、あの当時かっこよかったんだよね。で、その島も改造してるから秘密基地なの。だからあの滑走路とか基地があったらダメで、発進するときはプールが開くとか、山がこうバーって分かれて、そこからジェット機がズバーっと出るとかっていう感じで隠れてるのね。で、今はなくなっちゃったかもしれない、今井っていうプラモデルメーカーがあったんだけど、そこからサンダーバード秘密基地っていう、もう基地まで売られてたの。あのサンダーバードの飛行機とかももちろん売ってたけど、秘密基地まで売られてて、そのプールがずれたら飛び出すとか、そういうことまで再現されてたプラモデルが俺のガキの頃はあったんだけど、で、まあサンダーバードアゴーってこれ2015年の、これにももちろんメカがあって、ここはね、あの俺も仕事で携わったの、おもちゃ作ったから、俺おもちゃの仕事してるからね、広告で。でその携わった中で、日本人もデザインしたのかな、今回はメカはね。でやっぱり2号がかっこいいのね。あのそのドラム缶じゃないやまた言っちゃう、コンテナを入れて、あのいろんなマシンを運んだりする感じと、ちょっと、ま、多分飛ばねえと思うって言いたくなるような、結構愛嬌のある形なんだけど、なかなかかっこいいんだ。そのもう検索して、リスナーのみんな、あのサンダーバードアゴーとかサンダーバードってやれば、もううなるほど写真出てくるから。でそのミニチュアの精巧さっていうのかな、プラモデルだったらまあ男の子大概やりたく、今の子やらない、あでも売ってるからやるね、ガンプラでもいいや、ガンプラでジオラマ作るじゃんじゃんって言ってるけどガンプラで、ジオラマ作ってアーバオアクーとか作るのと同じようなノリで、あのアーバオアクーを作るところがめんどくさいからガンダムだけでやめんじゃん普通の人ね。だけどアーバオアクーのところを一応夢見るじゃない、それが現実になってるような感じを目の当たりにするのかな、あのサンダーバードを見ると。それこそあのキャタピラが土煙を上げて動いてみたりとか、あのエンジンから火を吹いてとか、その橋が崩れる時も鉄筋が曲がっていく様をミニチュアでやってるから、あの CG でも何でもなくミニチュアが崩れるのを作ってるわけだから、どうやってやってるんだろう。だんだん火花が散って橋がこう落ちるのをきっちり撮ってたりするから、まあ、あのモデラーっていうかな、プラモデル好きな人じゃなくても、あこれ本当に作ってるんだって思えば楽しめるよ、あのサンダーバードねあのなこう、まあ俺がメカフェチだからかもしれないけど、うん、あの変な話スターウォーズのね、あのメカなんかより全然好き俺、うん、何あのミレニアムファルコン号って、あれ左右対称じゃねえじゃん、あれ絶対運転したら乗りにくいと思うよ、あれ右っかしだもん運転席ね、っていう、あのいや別に俺スターウォーズディスる気ないんだけど言っちゃった。いやいや X-Wing とねスノースピーダー好きよ。あのルークさんが乗ってたやつとかは昔から好きですよ。だからあのまああの当時ももうあれ特撮だから模型でやってたんじゃないかな、最初の。今のはもうフル CG だったりするから模型は使ってないだろうけど、あーまあモデル特撮でいいのかな、特撮、うん、サンダーバードっていうのはもう本当に1960年代とは思えないぐらいの技術で、ある黄金時代を築いたイギリスのテレビ番組なんでね、よかったらね、あのネットで検索して興味あったら見てくれるとね嬉しいな、俺好きだからてなお話でございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
そういえば結婚する前に、俺も結婚して嫁さんもらうのか。一人でオナニーするのももう最後かもしんないな。はあ、そうだよ、結婚してオナニーもしないんだから、独身最後に思いっきりオナニーするぞって思ったことあるでしょ。ねえ、つぼさん。あ、つぼさん独身だわ。つぼさんまだ独身だ。リスナーのみんなはもちろんあるよね。うん、まあその結婚するぞっていう今の誓いを立ててオナニーやめっかななんて思ってから、25年ほど経ってございますが、私、うん、あの一向にオナニーを卒業できておりませんで、一体どうなってんだ俺は。うん、いやね、この世の中はどうなってんだって、ちょっとご立腹な話なんですよ実はこれは。いや、この前ね、仲間とね、5人ぐらいで飲んでたの。5人ぐらいじゃない、5人で飲んでたの。その時にね、まあ、再現小芝居しようか。あの、冗談だろ、お前。しょうがないね。あ、いや、そうそうそう。あのさ、家でさ、あの、オナニーしてる時ってさ、家族に見つからないようにとかさ、ドキドキすんじゃん。って、俺が言ったのが皮切りで、は？いやいやいや、だから家でオナニーすんじゃん。オナニーなんかしねえよ。え？結婚してんのになんでオナニーしてんのお前。え、なん、どういうこと？カミさんとうまくいってねえんだお前。は？おいおいおい、離婚も近いんじゃねえの？穏やかじゃないね。いやいやいや、違うって。違う違う違う、あの結婚したらオナニーしねえの？おかしいだろ。しねえよ普通。え、マジで？俺もしねえよ。え、お前も？え、俺も。じゃあ俺だけじゃん。で、そんな会話がありましてね、実際のところその5人中は俺だけオナニーしてるの。残りはもう脱オナニー派ですよ。うん、もうね、日本中の統計が取りたい俺。だってさ、あの性欲ってあれでしょ、人間のあの五大欲求に入ってるわけでしょ。あのほら、食欲、性欲、睡眠欲、性欲。あれあれ、三大欲求だ。そうそう、つぼさん、そうだ。三大欲求。うん。でね、三大欲求って言うと、それは調べたの一回。調べて、三大欲求っていうのはね、成長欲求、関係欲求、生存欲求。これが世界的に言う三大欲求なんて。だから睡眠欲、性欲、あの食欲じゃないらしいのよ。で、この成長欲求と、で成長欲求っていうのは自分がこう成長したいわけでしょ。だからオナニーよりもセックスの方が、まあ位は上だから、位は上だから、まあオナニーしなくてもいいよね。うん。で、関係欲求、これはほら家族とか会社仲間とか妻と、まあ、良好な関係を築きたいと、そういうふうに思う欲求、まあ、良好な関係でいたいと思うってことは、かみさんをたらかしてオナニーしてたらダメで、セックスしなきゃいけないから、オナニーはいらないよね。それで、関係欲求じゃなくて、なんだっけ、あの生存欲求。生存欲求ってのは一番でっかい、もう基本中の基本だから。もうあの、種族保存の本能。もう本能ですよ、これは。本能ってことだから、受精しなきゃいけないので、やっぱり、セックスよりも、いや、だから、オナニーよりも、セックスだよ。 ね。ダメだ。これ、世界的に見てもオナニー必要なしの法則になっちゃうじゃん、これじゃあ。で、でもさ、必要でしょ？結婚したらオナニーしないの？マジで？つぼさん、音変えれる？もうさ、オナニーなくしちゃダメ運動やろうよ。オナニーした方が犯罪発生件数が低くなるとかさ、オナニーしたらさ、上司とうまくいったとかさ、オナニーで人生開花しましたとかさ、もうこんなに良いオナニーならもっと早くに始めるべきしたとか。そうですよ。オナニーがなかったら私は今生きてなかったかもしれません、なんてね。もう自分で何言ってるかわかんないよ。だってオナニー必要だって。もういいよ、友達もみんなやめなっていいよ。俺だけ続けるもん。俺の村田のやつがバカなんだよ。バカだな、オナニーしないなんて人生の半分は絶対損してるって。マジで俺はこのラジオで宣言する、オナニーは一生やめません。つか俺この何回オナニーって言えば気が済むんだろうね。いやだけどさ、納得いかない、納得いかない、もうどうにも納得いかないよ。つぼさん、オナニーなくなったらいい？違うな、この質問の仕方。結婚したらオナニーしないと思う？ほら、つぼさんもやめないって言ってるような気がするって俺の判断だよこれ。いやもういや絶対やめませんからね。リスナーの皆さんにも宣言しておきます、僕はオナニーやめませんからね。これ多分ね、グラなんかこうビューって今日フェードアウトしていく方向でやる感じでなると思うから、いつまで経っても終わんないんで、いつでもいいなーなんて思う。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。
消えうせなだって楽しむのがダンスのテーマ。何も気にしないで楽しめばいい、全開でテキーラでみんなで乾杯。したならばフラフラで音に台、何も気にしないで遊べばいい、全開でスモーク BAB で、イエイエイ、おいでよ地下現場。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル、
バーガーキングうめえ。やっぱうめえわ、バーガーキングがうまい。俺のラジオ聞いてくれたる人だったらわかると思うけど、セブンイレブンの照り焼きチキンと卵のサンドはすげえうめえっていうのを何度となく俺は坪さんにも話したし、セブンイレブンのだけだよ、ファミマじゃダメだよって、セブンイレブンの照り焼きチキンと卵のサンドを美味しいよって言ってたけど、これは価格と相談だからね。セブンイレブンのカツサンドの方がうわうまいよ。だけど300円強を狙うか、200円近い、だから、210円と298円だと違うでしょ？ 100 円ずれんだから、同じサンドイッチで。ってことは、そう、プライスレスとはいえ、毎日食べてたらカツサンドの、カツサンドの方がうまいさ。うん、ああ、うまいよ。だけど、照り焼きチキンと卵のサンドは、まあ、プライスバリューがあるからね。そこのところを間違えないんで、トムさん他にもいっぱいあんじゃんとかって思わないで、あれは安くて美味しい。 ここはでかいから。でバーガーキングはもっとうめえ久々に食べたらやっぱあれだね、炭火で食べるからうまいのかな。あの余計な油が落ちてる感じで、あのマクドナルドを敵に回す気はないけれど、やっぱ鉄板で焼くよりね、あの網で油を落として炭火の香りがついたお肉の方が絶対美味しいっていうか、ハンバーガーに合うような気がして、ならないと思ったトムでしたエンディングエンディングやるよ、うん。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してます。番組へのコメントいいね、照り焼きチキンサンドに異論あります、バーガーキングよりうまいバーガー屋知ってます、どんどん受けて立つからちょうだい、寂しいから。ウサギと同じで何もお便りがないとトムは寂しくて死んでしまうのです。いいねボタンをご利用ください、ね、スマートフォンとかパソコン両方でできますから、ご意見ご感想文句その他全部何でも受け付けるので、ぜひ、お便りくださいね、トムは待ってます。それからあのツイッターのアカウント、ミュージックゼロチャンネルのツイッターアカウントは、ID がM アンダーバー Z アンダーバーチャンネル CHANNEL です。カタカナでミュージックゼロチャンネルで検索してもドバッと出ますし、あとツボさんのエア AIR デルタって言ってね、デルタ IR、トムは、TOM じゃなくて T オメガ M に雑談ってやれば、両方出ますんで、ミュージックゼロチャンネルのホームページには飛べるようになってますから、そちらの方も見てくださると、2人とも喜びます。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。なんかバラバラだけどごめんよ。さようなら。